東京 FM デジタルフォーム、フューチャーピクシー笹川。
6月12日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォルムフューチャーピクス、パーソナリティの笹川ゆりです。お子さんがもしかしてね、いらっしゃるご家庭ではそろそろ寝るかなっていうくらいのタイミングでしょうか。我が家の2歳児はやっぱり夜8時くらい寝つくんですけれども、毎日アンパンマンの人形を握りしめ、朝起きた瞬間にアンパンマンって言って、アンパンマン漬けの毎日を送っています。柳瀬隆さんってすごいですよね。本当にもう全員が夢中になるっていうアンパンマン漬けの我が家でございますが、今日も一日お疲れ様でした。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週はニューズピクススタジオ代表取締役 CEO の金泉俊介さんをお迎えします。経済情報で世界を変えるをミッションに発信し続けているニューズピクス、金泉さんが思い描くデジタルがさらに身近になる未来の風景とは。デジタルフォルムフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルムフューチャーピクス。 This program is brought to you byデジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今週はニューズピクススタジオ代表取締役 CEO の金泉俊介さんをお迎えしました。金泉俊介、大学在学中から雑誌ライターとして活動後、女性情報誌ファッション誌を経て週刊誌編集へ、週刊スパの編集長などを務めた後、株式会社ニューズピクスへ移籍し、ニューズピクス編集長、プレミアム事業担当執行役員を経て、ニューズピクススタジオ代表取締役 CEO に就任。これニューズピクス、こうスマホ持ってる方大体ダウンロードしてるんじゃないかなって感じがしますけど。
あ、そうですね、おかげさまで今600万ユーザーぐらいのダウンロード会員がいて、まあ、都心はね結構な人が今使い始めてもらったっていう感じですね。
これ600万人の年齢層とか、
中心はやっぱり30代20代の、ビジネスパーソン、で、まあ、もちろん40代以上もあれなんですけど、まあ、テレビで言うとM1、M2 ですね。
なるほど。
が、すごく使っていただいてるっていう。
やっぱり男性多め。
そうです、男性が結構多いですね。
でもなんかこうメディアっていう言い方だとちょっとこう収まりきらないかなというか、なんていう締めくくり方がいいんですかね。
まさにおっしゃる通りで、我々は今ソーシャル経済メディアニューズピックスって呼んでるんですけど、まあ、その言葉でも実はカバーしきれなくてですね、一つはおっしゃっていただいたように、まずキュレーションメディアとして の、あらゆる、メディアパートナーさんからのニュースのキュレーションと、あとは私が以前編集部で、今動画の制作会社なんですけど、そこでオリジナルのコンテンツを作る、まあ、いわゆるメディアの要素ですね。でもう一つはコミュニティと我々呼んでるんですけど、その600万のユーザーの人たちがそれぞれニュースについたり番組についてこう中で議論したりコメントしていく空間があって、このプラットフォーム、オリジナルコンテンツのメディア、それとコミュニティ、この三味が一体とした形で初めてニューズピックスが成立すると、
それで圧倒的な存在感と差別化を図ってるっていう感じですね。
そうですね、7年と少し経ちましたけど、はい、まあ、他にはないその経済プラットフォームとしてここまで来たというところでありますけどね、まあ、まだまだ笹川さんは感度が高いんで、そういうふうに言っていただきますけど、まだまだ全国では知られてないので、これからもっとやっていかなきゃなとは思ってますけど。
そのさっき言ったコミュニティって意味では、なんかその人気ピッカーさん、ピッカーという言い方するんですよね。
そうですね、まさにニューズピックスという、まあ、これサービスのアイデンティティもあるんですけど、そのニュースをコメントしたりピックする機能があるんですよ。でそれでみんな、まあ、ユーザーなんですけど、我々はピッカーと呼んでまして、中に、まあ、プロピッカーっていう、まあ、200人から300人近い、専門家だったり経営者の方っていうのがいらっしゃって、あとは通常のピッカーさんがいるんですけど、 この通常のピッカーさんもすごい特徴的なのが全て実名なんですよね。
そうですね。ね、
他のやっぱり SNS、まあ、Facebook はちょっと違いますけれども、やはりどうしても匿名でコメントしていくんですけど、皆さん実名でかつ所属もまあ明らかにできる範囲で明らかにしていただいて、うんうんうん、立場を表明してコメントしたりピックしていくっていうのがサービスのまあ最大の特徴の一つなのかなと思いますね。
それぞれの言葉にこう責任を持っていくので、なんかこう例えば言葉の議論が交わされてもこう自分の責任でっていう感じがあって、うん、すごく責任の所在が明らかになってるっていう感じも、うん、あの居心地のいいコミュニティになってるんだろうなと思うんですけど、金井泉さん実はもともとバリバリのこの紙媒体にいたっていうことで、
はい、はい、そうですね、もともとその週刊誌の編集者編集長やってたんですけど、実はその頃からもうすでに何でしょうね、週刊誌とデジタルメディアのハイブリッド進んでまして、僕はあの、うん、編集長になる前からデジタルメディアの開発をしたんですよ、その媒体の、
はい、
なので、まあ、ある種その延長線上ではあったという形なんですけどね。まあ、簡単に言うとみんないろんな新しいことをやりたい人間たちで集まってるっていうのは一つあって、はい、でもあとあのその経済メディアで、
うんうん、
まあ、経済コンテンツっていうのをあらゆる手段で伝えていこうっていうところですね。それでこの動画の制作会社ニューズピックスタジオっていうのはちょうど3年前ですかね、うんうん、3年前にできた会社なんですけれども、でそこで動画を作るようになって、まあ、最初本当1番組ぐらいだったんですけど、うん、まあ、今は毎日夜22時から放送する番組っていうのをこう、まあ、毎日出せるようになってきた。
ウィークリー落合
とか、ね、ウィークリー落合とかホリエワンとか、はい、アップデートとかですね、そういう番組がどんどんできてきたっていうところですね。
あの私も2月末までテレビ局にいたもので、はい、やっぱりこうなんかそれぞれの良さがあって、はい、まあ、差別化できると思うんですけど、うん、まあ忖度もなければ、うん、それぞれの本音で、うん、ご自身その研究家さんとかいろいろ、まあ、うん、あたかさんとか、はい、こう宮田先生とかいろんなこう専門家がいる中で、はい、それぞれの本当に知っていることをぶつけ合うみたいな、
う
んうん、すごいですよね。
内容がね、だから本当そういうことで言えばやっぱり忖度なしだったり、はい、まあ、もちろん倫理はあるしちゃんと法律はあるんですけど、もうできる建設的な議論をウィークリーお茶なんて生放送ですからね、
はい、
生放送の中でやっていくっていうのが、まあ、特徴になってるのかなっていうふうに思いますね。でもじゃあ YouTuber と何が違うのって言ったら、やっぱり制作側のある程度その企画のコントロールとか、今これを出すべきだみたいなことはやっぱりそこは制作が入るんですよね。なのでこういわゆる YouTuber と、まあ、テレビと、まあ、その両方のこういいとこ取りっていうのかな、うんうんうん、まあ、その間を取るような形で今までにないような形の番組を作っていくっていう。
なるほど。全体を見つつもその企画の部分を司ってる、まあ、長というか CEO として金泉さんいらっしゃるってこと
ですね。あ、そうですね、番組の方の、まさにウィークリーお茶屋ですとか、うんうん、そういった番組の方は今、会社の方は別会社になってまして、うんうん、そちらを今私は担当してるっていうところですね。
でももともと金泉さんがいらっしゃったその、うん、やっぱり雑誌の媒体ってスーツを着てずっとサラリーマンをやっていらっしゃるっていう、例えばどうだろう、50代60代の経済人に向けた雑誌って結構種類あるじゃないですか、うん、はい、でもその中でニューズピックスっていうのは一切放ってるっていうか、その辺との兼ね合いとかっていかがなんですか。
あ、そうですね、まさにそうで、はい、先ほど M1M2 話しましたけど、やっぱり20代30代がコアで、まあ、40代もいますけれども、うん、でもともとやっぱり経済情報ってそういう世代にも必要だったんですよ、はい、なんだけどどうしてもそういう経済情報っていうと、まあ、40代50代60代の人の問題をみんな思ってたところを、やっぱりニューズピックスはまず作り手ですよね。作り手がとにかくめちゃくちゃ若い、まあ、僕だけ一人ちょっと40代で年取ってるんですけど、
いくつくらいなんですか。
いやもう今編集長が37、8歳ですから、でみんな30代20代のスタッフたちで、うん、とにかくそういったコンテンツを作っていく、うん、でじゃあそういう人たちが出身はどこかっていうと、実はそういう、例えば週刊ダイヤモンド出身だったり、はい、テレビ東京出身だったり、そういったところで番組作りだったりコンテンツ作りをしてきた人たちが集まってきてるっていう形になってる。
なるほど、ノウハウを生かしつつね、
はい、でみんなその自分たちの世代が必要とされてるような情報っていうのをやっぱりこう出すようにしていくっていうところありますね。
あのニュースピックスのミッションが経済情報で世界を変えるということなんですけど、これあの内容を見てると、まあ、確かに体感はできてるんですけど、うん、はい、改めてこれどういうことなんですか。
これ経済情報で世界を変えるっていうのは、実はあの中で定義されていこうってそんなことなくて、うん、3つぐらいしかなくてですね、うんうん、経済ビジネスの領域で事業をやっていこうと、
うんうん、
でこう日本だけじゃなくて世界中のビジネスパーソンに使われるようなサービスを作っていこうと、うんうん、でまあ、最後はこの未来にもこう残るこうインフラとなり得るものを作っていこうっ っていうぐらいの定義しかないんですね。あとはそれぞれが自分の中で考えるその経済情報で世界を変えるにはっていうところを、それがコンテンツだったり、あとですねこれ実はユーザーベースっていうニュースピックスのグループがあるんですけど、グループも全部この経済情報で世界を変えるなんですよ、はい、でそうするとそっちは B2B SaaS のビジネスがあったり、はい、まあ、例えば投資の事業があったり、まあ、いろいろ様々なんですね、
はい、
でニュースピックスはその中でまさにその B2C の経済情報だから今日本語でやってますし、
はい、
これが今後もっとその世界展開していくかもしれないしっていうところですね、まあ、あと変えるっていうところは経済でも世界でもやっぱりどんどんこうイノベーションを起こしていかなきゃいけないんですけれども、うんうん、まあ、それが停滞してしまうことってあるじゃないです か、
はい、
か常にそこをやっぱり変える、うん、で変えようとしている人たちの意思決定にこう寄与するために自分たちはどういう一体こうコンテンツを出せるのかみたいなことを考えていくっていうのが前者的にあります、
ね、常に新しいものとかその時々の話題に対してちゃんと向き合ってやってるものの、うん、これまでの2015年からの蓄積がこうその古くならないから、うん、それすらもきちんとした財産になり、うん、有料会議になってこうずっと深く過去も見ていくみたいな楽しみ方もあったり、
はいはい、
こうずっと前だけじゃなくて横とか上とか下とか、うん、こう深く掘ったりっていう楽しみ方も結構醍醐味なのかなと。
あ、そうですね、ありがとうございます。本当そう言っていただけると、多分他のメディアとちょっと違うのはやっぱり未来思考で、結構過去思考も全然悪いことじゃないですけど、うんうん、その過去から何かを見出していくみたいなことメディアの役割なんですけど、うんうん、割とそのニュースピックスはその未来思考で、
うん、
先を見ながら今を考えるみたいなメディアを結構出してきたっていうところはありますよね、うんうん、作り方として、
うんうん、ビジネスやってる方も聞いてくださってるかもしれないので、ちょっと役立つ情報と思ってぜひ聞きたいのが、
はい、
やっぱり今サブスクの、
はい、
ね、いろんなビジネスが展開されてるんですけど、有料会員が18万人ということで、
はい、
国内のサブスク市場ではかなり大規模だと思うんですが、有料でも入ってくれとか読みたくなるとか、お金以上のバックがあるっていうようなコンテンツを作るための極意じゃないですけど、考えていらっしゃることをぜひ教えていただければ。
そうですね、なんかここはタイミングとその表現力と信頼性みたいなことのこのバランスっていうのがすごい重要だと思っていて、まあ、一つやっぱタイミングだと思うんですよね。
タイミング、
いわゆる他のストレートニュースは新聞社さんとか放送局が出すんですけど、今この情報を知っといた方が絶対いいよって。例えばね、1年数ヶ月前なんですけど、ニュースピックスって割と進んでて、もうリモートでどんどん自分たちも特集作ったり取材したりしてたんですよ、でもうコロナが初動の段階でも絶対リモート来るって言って、うん、リモートの進めっていう特集を2月の段階でやってるんですね。でそうすると、あ、今後リモートってどうなるのみたいなところでガッとみんな特集を見に来る、うんうん、で多分世の中でそのリモートで何かやりましょうなんてその 2,3 ヶ月後なんですよ、出てくるのが。なんでやっぱそういったタイミングですかね。でそれをまあどこまでの信頼性を担保して、あとは見やすい分かりやすい表現、あとはかっこいいっていうのも我々あるんですけど、かっこよくそれを表現するっていう、やっぱこの組み合わせかなというふうには思ってますね。
タイミングね、確かにそうかもしれないです、うん、まあ、ニュースピックスだから見てると、うん、この言葉って何っていうの、まあ、私とかその知識ないんで、うん、っていうような言葉とか、まあ、知らない世界を見られるみたいな部分もね、うん、メリットとしてはありますもんね。でも今こういろいろ人気番組もあると思うんですけど、いかがですか、その反響的に大きいのはどのあたりですか。
そうですね、はい、その番組ということで言うと、まあ、一番やっぱり歴史のあるウィークリオチャイはやっぱり反響があって、はい、まあ、落合さんのパーソナリティとテーマ設定ですよね、うんうん、先日も、食品ロスの問題で小泉環境大臣と落合さんと、あとセブンイレブンのサステナビリティの専門の方と議論したんですけど、小泉進次郎さんと落合さんって幼少の頃からお友達、もう幼馴染なんですよ。へー、だからあの二人の関係性の中でこう1時間そういった議論が出てくるとかね、やっぱ他の番組はなかなかないところですよね。であとは今 The Update っていう討論番組があるんですけど、はい、まあ、これもやっぱり1時間ワンテーマで1時間以上やる番組って世の中なかなかない中で、それが今100回目を超えてきてるとか、
小坂大魔王
さん、あ、そうです、小坂大魔王さんが MC でやってるんですけども、はい、であとは私が MC やってるんですけど、堀江ワンっていう堀江貴文さんの番組ですね、
はい、
とかそのあたりが今人気の番組になってきてるかなっていう感じですね。
ニュースピックスを拝見してると、結構本当に出る方の喋る方の人選が幅広くて、うん、芸人さんから、うん、一方で本当に有識者の方までいらっしゃるじゃないですか、うん、そういうのってなんかこうバランスを見てらっしゃったり、何かこう戦略がきっと深くあるのかなと思ってるんですけど、うん、
はい、一つはやっぱり、まあ、僕らなんかニッチ、エッジ、キャッチみたいな風に言ってるんですけど、まあ、ある程度そのニッチだけど深く入れるテーマで、まあ、エッジが効いてる、これはもうまさにエッジが効いてる、はい、であとまあそのキャッチである っていうところからこう人選をしていくんですけど、まあ、結果こういう人たちが集まったっていう感じではあるんですよね、はい、でもやっぱり今そのじゃタレントさんでいうと小坂大魔王さんとか、うん、平成のぶしこぶしの吉村さんとか、はい、山里さん出てもらってですけど、やっぱ皆さんの中に、まあ、テレビではちょっとこう話しきれない、うん、でもみんなやっぱり一発の大人になってきてこう経済とか社会を考えるテーマを、まあ、うちではちょっとそこをぜひ語ってくださいっていうふうに言うことで、うんうん、テレビに出てる時の彼らとは違う側面がニュースピックスでは見れるっていう、まあ、特徴としてあるかもしれないですね。
なるほど。
で逆に堀江さんなんかはテレビだとなんかちょっといつもこう喋りきれなくて消化不良、ちょっと YouTube だとちょっと
ポップすぎる
ポップすぎるっていう中で、はい、ちょっとあのニュースピックスタジオの堀江ワンに出るときは、あ、堀江さんって実はこんな建設的な考え方をされてる人なんだっていうのが、
なるほど、
あのトークの中で伝わっていくみたいな、
それすごくわかる気がします、
感じですよね。
そうか、語りたいから来るみたいな、だからあんなに白熱するんですかね。
あ、そうですね、まあ、語ってもらうようにこっちもあれするんですけど、
はいはい、
テレビとかでは物足りない視聴者っていうのがいて、
うん、
YouTuber だとちゃんとファクトが見えない中で、そのニュースピックスサイズの番組っていうのがこう知りたい人たちが多いんじゃないですかね。
作る側の方々がさっきお若いっていうお話も出てきたんですけど、はい、その採用する際に考えてることってありますか、うん、それこそエッジキャッチーな方を採用してるのかとか、
うん、そういった意味ではそのニュースピックスもその今数年かけて出てきたこのニュースピックスの世界観みたいなのがあるんで、そことちゃんと共感できる人かっていうところは今見てますね。それをバリューフィットとかカルチャーフィットとか、まあ、言うんですけど、はい、うんうん、まあ、そこであの自分たちと一緒に作れるかなみたいなところはすごく見て集まってきて、本当多種多様で、まあ、最初は出版社系が多かったんですけど、はい、新聞社さん、テレビ局、放送局、まあ、国営放送も含めて集まってきて、で広告代理店で、もちろん IT メディア、 IT 系の企業から集まってくる人もいて、うんうん、そういう多種な前職の人が集まっているっていうところですね。
うん、私あの何でしたっけ、あの、うん、リアリティ企業
メイクマネーですか、
ね、あ、そうそう、メイクマネー、
はい、
企業リアリティショー、
はい、
はい、あれとか、まあ、ニュースピックスだからこそできるコンテンツだなと思ったんですけど、
あれはすごい手応えもあって、あれもまたこう続編はやりたいなとは思ってるんですけど、ああいった経済リアリティショーですとか、はい、ああいったものっていうのはすごいあるなっていうふうには思ってますね、
うん、やっぱり世の中こうどっちかというと作り物の良さも認めつつもリアルな方に走っているなとは思ってるんですけど、うんうん、ニュースピックスとしてもやっぱりそっちも、
まあ、ニュースピックスはだからむしろリアルなものがもともと得意、
まあ、そうか、
そうですね、でずっとそのリアル、まあ、もともとニュースから始まってるんで、うん、そういったものになってるんですけど、やっぱ一方でその作り物の魅力みたいなのもあるんで、そっちに行きたいっていう思いもあって、うんうん、ちょっと最近はあの漫画も始めたんですよね。デジタルでスマホの縦スクロールでいかにこう漫画を読んでもらうかっていうことで、ドラゴン桜とか、
はい、
宇宙兄弟を作った佐渡島さんという名編集者がいるんですけど、佐渡島さんのチームと今漫画に挑戦しててですね。
縦スクロールってことは Kindle みたいに横ページめくるわけじゃない
って
ことですか？
じゃなくてこう縦にですねこう漫画を送るんですよ。世界では結構縦スクロール漫画って多いんですよ。やっぱスマホで見る時のこう最適性って縦にこうフューって送れる方が見やすい、
はい、
でもやっぱ日本ってもともと優れたこう横で見開きの漫画と小回りがあるんで、やっぱりあっちは主流なんですね。でもやっぱりニュースピックススマホで見られるのが大半なので、スマホで縦スクロールでいかに読みやすい漫画っていうのを作れるかっていうのを今まさにトライして今も連載中なんですけれども、
は
あ、やってたりとか。
このタイミングで漫画行くと思わなかったです。
そうですよね。でもね、やっぱビジネスパーソン向けの漫画みたいなのって結構ありそうでなくて、
うんうん、
なんでその佐渡島さんはニュースピックス版ドラゴン桜だとかって言ってるんですけど、でちょうどその漫画家さんも実はですね某ガーファに勤務する方で、でそれの副業漫画家なんですよね。なんで匿名で顔出しもできないんですけど、
いいバックボーンが。
そうなんですよ。で今やってるタイトルはスタートアップルっていうテーマなんですけど、
なんかまたすごい
そうそうやってますね、
はい、そうですか。ちょっと漫画の方も広がっていきそうですね、うん、はい、どうですか今後のこうコンテンツメディアとしてはどう変化していきそうですか、う
ん、コンテンツメディア大きく変化っていうと、まずはそのデジタルと今まで の, そのコンテンツ産業をもう分けて考える時代ではなくなってるなっていうのは思っていて、結構未だに議論で聞かれるんですよ、
はい、
その出版社からデジタルメディア行ってどうですかとか、うんうん、もう多分ね分けて考えるもうフェーズではなくなっていて、ただ会社が分かれちゃってるんですよ、ね、だからみんながその分けてるんですけど、コンテンツメーカーの方はもう関係なくて、作り手側もおそらくもうそこの垣根ってなくなってるんですよね。ただじゃあ映画を作ってた人がじゃあネットフリックスで、はい、あのドラマを作るときに今まで2時間で映画館で見せるものが、うんうん、家で1時間の 十数回分でいかに見せていくかっていうものの表現のテクニカルな部分がこう変わっていく、
はい、
変化なのかなっていうふうには思ってますけどね。
じゃあいい意味で本当ニュースピックスがいろんな方採用してるように、うんうん、なんかこういろんなこうバックボーンあるいろんなスキルを持った方々がこういろんな働き方してどんどんミックスして面白いものが生まれてく時代になりそうな感じですね。
本当なると思いますよ。本当コンテンツ黄金時代、クリエイターの時代っていうのが来ると思います。
そうです。
今まではだからその既存のメディア企業がパッケージで自分たちがこう、はいビジネスを作ってたのを、うん、そこからクリエイターたちが個々にいろいろなアイデア企画を持ってそれぞれのプラットフォームだったりそれぞれのメディアに合った形で出ていくっていう風に、はあ、今までね演者さんはそういう風に徐々になってましたけど、うんうん、作り手はなかなかそうなれなかったんですけど今後作り手もそういうのが進むと思いますね。
いい時代になりそうですね、
うん、なりそうですね。
さて金井泉さんには来週もお話伺います。来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
デジタルフォルムは今年で60周年の IT 企業、どんな仕事をしているのでしょうか。
一言で言うとデジタル改革のサポーターです。お客様ご自身で継続できないシステムでは意味がない。お客様と一緒に課題を発見し解決方法の提示を行い、お客様自らが DX 化を進めていただけるようにお支援いたします。デジタルで業務を効率化したいというお客様の良きパートナーになりたいと思っています。
なるほど。テクノロジーとデジタルデータを生かし発想力と行動力と情熱でお客様を成功に導いているんですね。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルム。デジタルフォルムでは DX や RPA の最新技術の勉強会を開催します。詳しくはホームページで。デジタルの力を使って一緒に未来を作りましょう。
デジタルフォルムフューチャーピックスWith Yuri Sasagawa.
デジタルフォルムフューチャーピックス、今日はニュースピックススタジオ代表取締役 CEO 金泉俊介さんをお迎えしました。私何かこう新しいことを知りたい時とかこのニュース噛み砕きたいという時にねよくニュースピックス見るんですけど、いろいろなねこうノウハウというかルールとか思いとかこのように持っていくためにどういうことを考えているかっていうことを今日伺ってすごく納得した部分とハッとした部分とありました。あとはこう40代とか50代のイメージのある経済をどんどん若い方にこう落としていくっていうその意義はね強く感じましたね。さてオリジナル記事や動画コンテンツも満載のニュースピックス、ぜひチェックしてみてください。デジタルフォルムフューチャーピックス、来週はさらにニュースピックスのコンテンツ作りそしてメディアの未来について探ってみたいと思います。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルムフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルム。